かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
タナちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
愛媛県民の僕たちにとっては、
はい、
柑橘、みかんが美味しい時期になったんじゃないでしょうか。
美味しくなってきた。
美味しくなってきた、
ね、みかんは小さいほど美味しいのよ。
おお、
小みかん、
小みかんね。
うん、まあ、大きいいろんなのも出てきてるけどね。
今ね、紅マドンナだとかね。
そうそう、また美味しいの。
美味しいやつがありますけど、
ね、ありがたいことです。欠かせません。
欠かせません。ただうちこの僕たちにとっては柿だとかもね、
うん、
いろいろと今もいただいて配信に備えてたんだけども、うん、これはどなたからもらったの？
これはうちこの誰だったか、いろんな方にいただいて、うん、そしてそれをわざわざ熟させて、少しとろりとした感じのに、ヨーグルトをかけて蜂蜜をちょっと乗っける、うん、これもーちゃんがね、もーちゃんさんが、
もーちゃんさん、
うん、だね、
はい、
これは美味しいと言うて遅れてね、それから皆さんに召し上がっていただくことにしてます。
なるほど、それを私もいただいてから、はい、今日配信しますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ただ我々はね、配信の前に注意事項がありますから、はい、なぜなら、
なぜならば私は学者ではありません。自分が感じたことを、まあ、心を込めて言わせていただきますが、その辺のところは加味していただいて、楽しんで聞いていただきたいと思います。
はい、そして聞き手の僕もどちらかというと、うん、というかもうズバリど素人なので、はい、ザ素人、まさに素人、
はい、
こいつ素人なので、はい、とんでもない質問をしたりだとか、
はい、
もう同じこと何回も聞いちゃうようなことになっちゃうかもしれません、
はい、
そこはもう育て上げるということで、
はい、
優しい気持ちで庭園と構えて、皆さんにも楽しんで聞いていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではさ、まあ、これまでの配信の中でいろんなところでも、うん、お稽古だけじゃなくて、うん、いろんな活動をしている、
はい、
かなちゃんだけども、
はい、
どうだい、最近の動きとしては。
これはものすごいイベントをね、組み込みました。少し世の中の情勢もね、落ち着いてきているので、またあと分かんないからね、今だと思ってね、ご縁がある方、スローカフェのね、お兄さんお姉さんのご縁がある方に、私の月窯にね、ご招待していらっしゃっていただきました、夜5時からのね、会にね、来ていただきました。
この月窯っていうのは、このお月様の月なのか、うん、1月2月3月この月を表す月なのか、うん、
毎月1回釜をかけてますっていう回でね、
が月釜、年釜だったりさ、日釜だったりさ、いろんな言い方ってあるの？
ない。
あ、月釜だけあるんだ。
あるね。年、毎年しなさるとって恒例の投げといいかな、そういう時は。日釜と翔くんが言うたのは、それはもう日常茶飯
事のことだね。
いつ行ってもかけといでるよっていう言い方を知るかもわからんね。
定例会みたいな感じです
ね。うん、そうだね。
これはどちらかというと本番の
本番です
だよね。稽古じゃ、お稽古じゃないくて、はい、もう本番だよね。
そう
そう、なるほど。そうそう、話を聞かせてください。
うん、私は迎え撃つ側になるからね、迎えました、お見事なお客さんぶりでした。
うん、
だからスローカフェさんではね、もういつも本番を見立てたお稽古をね、させてもらってるつもりだったのね。でそれがそのまま飲み込んでしていただいたという感じがします。本当にいつもの優しい雰囲気で仲良くね、いらしていただいて、でもうまっすぐにね、まっすぐなお心でね、して 来ていただいてね、非常に礼儀正しくでおしゃれをしてね、
うん、この時期、まあ、寒い時期じゃないの、おしゃれってさ限られてると思うんだけども、はい、どういうふうにさ、うん、この暖を取るっていうか、その服装で、うん、重ねていくと、それともやっぱりこう昔で言うタイツだとかさ、桃引きみたいな、サルバターじゃないけども、
うん、
いろんなものでこう中に仕込んでいく、うん、上に羽織っていくの、
ね、今のご時世なので外と一緒じゃと思ってくれというぐらい窓を開けますのでね、
うん、
だからそのお茶席の道のということには今回は当てはまらない
、
一番最初に気になさったのはもう服装のことを皆さん気になさったんだけれど、遠路があるのでね、車で来ていただかなくちゃいけないというのがあるので、うん、往復があるから今回はお洋服にしてくださいと。で、格はどんなもんでしょうということよね、
うん、
それを非常に心配なさっていて、まあ、必ずおっしゃいます、うちにお客さんお呼びした時はね、
うん、
で、私がお答えするのも一つだけです、うちの場合禁止しているのは裸だけはやめてください。
なるほど、
うん、
僕は参加できないかもしれない、
うん、そうじゃね、
そうか、うん、裸にすぐなっちゃうから、
なっちゃうけどね
、はい、
でもそれは、うん、私の目のやり場に困るからということでね。
なるほどね、
うん、でそれでもまあもう真剣に悩みなさるからね、
うん、
悩んだら各あげましょうかと、
うん、
フォーマルですかそうじゃない感じですか、うん、と言われたら迷ったら格上げますかねと。
確かに参加する側からしたら服装は本当に困るかもしれない、
ね、
持ってる人だったらいいけど選べない場だったらば、ちょっと話、
はい、
ごめんね進んでる中
いい
したいんだけど、
はい、
この月側に参加する、
はい、
例えばそしてお稽古するだとか、お茶席に参加する、
うんうん、
フォーマル、ビジネス、カジュアルって服装指定とかってあるの？
あ、お稽古とかそういうことで、
その他の場所で、
うんうん、他の場所で、ね、
他の場所で、
私が
例えば今までの参加してきたものの中で服装指定とかだったり、それは参加者側がこう汲み取って、
うん、向こうさんからお客に対して服装指定されたのは1回だけあります、
うん、
それは格を下げてくれと。
あ、逆に、
うん、私が緊張するので絶対着物で着てくれるなと言われた
なるほどね、
うん、それが1回だけ。あと、まあ揉めるとこではあるの、
うん、
なんていうのか、悪口言いやすいところよね。
まあそうだよね、
うんうん、でももうそういうことは私は一番に取っ払いたい方なので、
うんうん、
お稽古でも、あ、この間のことね、爪をね、綺麗にかわらしいに今頃はピリピリと便利になったんだっていうようなことでね、うん、で言いながらピョッと見たら普通の爪してるから、うん、あなた取ってきたんって言ったら、うん、お稽古じゃから取ってきましたって言われたから。
なるほどね、
うんうん、まあ正しいといえば正しいかもしれんけど、うちは構いよって、
うん、
私はもう料理するからせんけど、うん、綺麗な可愛いのは見たい方じゃからしてきてと、うん、ただしどこかに行くときに今回は外してこようねというようなことを言うかもわからんよと、
うん、
なんで爪がいけんかと言うたら、漆塗りは爪がちょんと当たっただけで傷になるの。
ああ、なるほどね。
ちゃんと理由があるのね、
うん、
そういうことをきちんと説明して、
うん、
こういう理由でやめときましょうねと、うん、貴金属などもネックレスがお茶碗にカツンと当たる時があるの。
うん、それはちょっとね、
うん、自分がね嫌な、うん、
もてなす側もだし、当てちゃった方が
そう、
こう痛み
そうになるよ
う、うん、
もうね、呼ぶ方は何かあっても構わない気持ちで呼んでなくちゃいかんわね、
うん、
でも呼ばれた方が、うん、もう二度とお茶碗っていう気持ちにさせられるから。それはたくさんのたくさんの経験の中からそういうことにしましょうということになってきたことじゃと思うわね。事前に備えとくということかもわからんね。
で今回は洋服できてねというところでしたが、どうでしたか。
できてね、本当にそんな風にで最初に手水を使うてもろてね、手水をねしてもらう時に、うちは手水を使うてもろたらマスクをどうぞ外してくださいということにしていますと最初に言っといたから、真剣な北向さんのご主人の方がね、はあ、なるほどと思ってね、チョーズプラスゴロゴロゴロピーをやったらしくてね、でそれをこの間のスローカフェのお稽古でみんなで大爆笑したんだけれど、考えてみたらね、偉かったわ。
いやそれは正しいよ、
正しい、皆さんのことを思うてゴロゴロピーをしておくれたんやから、これはお褒めせないかんとこじゃったなと思った後でね、みちみち、
だってきっとそのお名前は北村さんも、
北向さんも、
それが最善だと、最適だと思ったからこそやられたわけだと思うから、そう
だからこうするもんだという頭が邪魔してね、あの知ってる他のみんながね、神社仏閣と同じですよって言うだけ言うて、私はいなかったから、私も言ってもこらこらこら言うたかもわからん
けども、改めて冷静に一旦やってもらって振り返ると、確かにね、
これが
新しいスタイルに変わるかもしれないもんね。まあ、場所はもしかしたら、見えないところになるかもしれないけれども、そういう形で、清める場所をってなるかもしれないね。
そう、自分のためじゃないよ、持って入らないためにしてくださったことだから、まあこれは笑いとともに、素晴らしいことじゃったなと。
いいかもね。
ねえ。
じゃあ皆さん、あれその後くぐってもらったら、ちっちゃい入り口というか。
今回はね、もうね、にじり口のあるちっちゃいコマは気絶したらいかんから、お見せするだけにして。
なるほど。
ここで来年は目指しますよ。
なるほど。
今回は広間。広間ですよって言って、運転して帰ってもらわない関係ね。
ああ、そうかそうかそうか。
みんな放心状態になるのよ、コマに入ったら。
そうやね。
で一応見せて、全部お見せして、目指すところをお見せして、で広間でね、二手に分けて、で元々の月釜さんも月釜メンバーも二手に分けて。混ぜてねしてもらって、一席目している間にもう一組は待合で待ってもらっているという形を作ったらね、まあお見事じゃった。お席に笑い声が聞こえて
き
て、ああよかったなと思って、
楽しんでるんだな、
楽しんでてもらってね、迎え撃つ側も上等と。で、我々ご接待する側は私とパティシエたかしくんと、それからいつものね、あの美しい優子さんと、で私はもうどっかと座って今回は動かんぞというつもりでいて、お二人たかしくんと優子さんに丸投げしたの。二つだけ条件出しました。一つは寒いから、もう明け放つしね、寒いのでお茶碗もギリギリまでしっかり温めておいてくださいと、いうことと、もう一つは流れてほしい、止めるなと。
なるほど。
いつ始まっていつ終わったんかわからないような流れで行ってほしいと、ということを二つだけをね、言ったの。この流れるっていうのは亡くなった王先生がものすごくこだわっていたことで、はっと分かんなくなって止まったりするとものすごく声を荒げてた。お茶は生き物なんだと。
なるほど。
止まるなというようなことをおっしゃっていました。それはとても大事なことなような気がしてね、全てこう流れているということで、生きているということで、それをもうそういう、こう漠然とした言い方で丸投げして、してみました。そうするともう高志くんはあんまり慣れてないから一点一点に集中する、でそれをもう優子さんが全部フォローしていくと、でこれから起こるであろうこともほぼフォローできていた。こ これはお見事でした。で、私はもうお客様のご様子のお見事なご様子と、それからお二人のね、迎え撃つ側のご様子と、それからいつもの月釜のグループの方の、なんていうか仲良くしましょうっていう、そういうことを私はお願いしていたので、それもお見事だったなあというところで、私はそれを眺めて見て楽しんでいたという。
なるほど、うん、みんなが楽しかった空間が出来上がったっていうことだね。
そうだと思いますね。でもいらしていただいたスローカフェのね、うん、一番に夢中を見るようだったっていうのをね、古市さんが言ってくださったりね、うん、先ほど出てきた北向さんご夫婦はね、言われたことも忘れてしまっているのが口惜しいと、
うんうんうん、
で本当に仲良くしていただいてという言い方と、それから玲子さん姉ちゃんはね、うん、ずっと忘れませんっていうようなね、 お言葉でね、
ありがたいね、
ありがたい、嬉しかった。
でも本当にカフェでのお稽古がそういうふうにつながっていくっていうこの流れだよね、
うん、
もう本当にいいと思うわ。
そう、ありがとう、う
ん、なんかやっぱりそうやってお茶を楽しんでくれる人が増えそうな
のを
聞くだけでいいし、まあ、迎え撃つ側という言い方は分かんないけども、
うん、
一
応本番だからね、
いつも稽古してる人からしても、
う
んうん、そう、心地よい刺激というか、
そうそうそうそう、
なんか双方がいい感じなんだろうなと、
う
ん、
もう丸見えだからね、うん、背伸びすることはないのよ。だからそのためにメンバーを選んでるのね、うん、こっちはね、
うん、
そういうこう、うん、難しい人は入れない形が
確かに、
うん、できているので、もうみんながそのままのまっすぐな気持ちを楽しんでもらったということができたなと。スローカフェのようなお稽古の仕方をするのが私が初めてだから、
うんうん、
その仕方が、うん、かなってるかどうかということも今回で確認できた、
うん、まあ、今のがスローカフェさんでの稽古がうまくいきすぎてると俺は思ってるから、
あ、
ま
あ、
全部が全部もしかしたらね、これからはまたうまくいかないこともあるかもしれないけども、
もう
一つの成功体験として聞いてる僕からすると、いい場所をいい機会を提供しているなというい
や、おかげさまでね、恵まれてます、うん、
持ってますので、
うん、ありがとうございます。それで、
はい、何か なんかあるんでしょ。
嬉しいお知らせがございます、
はい、
そのスローカフェの、うん、田所ジョージさんが、
はい、ミスター田所が、
はい、
はい、
ジョージさんが、今回のね嬉しいことも踏まえて、先着4名様ぐらいにジョージさん手作りの、
はい、
耳かき、これです
、はい、
これを申請しますと、ので配信聞いてますよっていう言葉を言っていただいて、耳かきちょうだいと言っていただいたら先着4名様です。
すごいしっかりして、ちゃんと削るのはもちろん削っているだけじゃなくて、最後の仕上げ、
そう、柔らかいやろ、
ちゃんとま、ヤスリ磨きまでされているので、うん、これは本当に本格的な
素敵な、うん、
どなたの耳にも合いそうな、
合いそうな、そうよ。あ、ただし、うん、翔くん、僕は耳が2つあるけん2本ちょうだい、それはなし、
なし、はい、ですね、
うん、で家族4人やから4本ちょうだいって、それもなし、
う
ん、
ということでね、
はい、はい、ということです。それで線に漏れた方も美味しいコーヒーを飲んでいただいて、無農薬のね、うん、お芋のね、焼き芋をたまに焼いてらっしゃるから、これが皮まで食べれます、うん、どうぞそれでも食べて、残念賞を祝ってね、くださいませ。場所は伊予鉄道の小町の駅から平和通り沿いに道後の方に向かって歩いてください、
うん、
信号2つ過ぎて次の角です。愛媛ペレッ ットっていう、オレンジ色の看板が出てます。スローカフェという看板は出てません。愛媛ペレットで焼いた焼き芋なんかな、
ね、
それ、うん、この間ね、うん、食べてくれたかな、うん、翔くん
食べていただきましたので、
うん、皮も食べられます。
肉厚なちょっと厚めの、まあ、おそらく自然農法だから、普段皆さんが食べているお芋の皮よりかはちょっと厚めです、
厚めだから皮ごと召し上がれ、うんうん、大丈夫、うん、
もう一度場所の確認をすると、うん、小町駅だね。
あ、そうそう、ごめんなさい、古い町駅ね、うん、
駅から平和通り、
うん、上院に、
そう、愛媛県松山市の小町駅、うん、平和通りに向けて歩いていくと愛媛ベレットという看板が見えてきますから、
うん、そこに平和通り沿いを道後の方に向かって歩いてもらって、うん、2つ信号を見送って次の角に愛媛ペレットっていう、でそのビルにオレンジ色で書いてあるそこです。
ぜひとも行ってみてください、
はい、そして、はい、ゲットしてください。節子さん遅れを取るな。
何か今すごいメッセージが込められた、心のこもったメッセージも届け、はいはい、入ってますけど、
ぜひぜひ行かれてくださいませ、はい、
ありがとうございます、はい、ということで、前半部分というか、まあ、はい、最近どうなのっていうことも聞きましたが、はいはい、不疫流行をテーマに毎月、うん、2回配信しているんで、はい、今日もその不疫流行部分も聞いちゃおうと思うんだけども、はい、うん、今まで、
はい、
振り返った中で、まあ、月釜にスローカフェの皆様をお迎えする、
はい、うん、
その中でいろんなことを備えてたよねっていう話もしました、うん、この備えるっていう言葉なんだけども、うん、まあ、今の備え方と、うん、今これまでの備え方っていうのが変わってきたのは、うん、そのあたりを教えてほしいなと思うんだけども、うん、
ね、あの具体的にはなんだけれども、うん、備えるっていうのは、まあ、万端に準備をするというようなね意味をね。だから、まあ、12月13日はこと始めでね、お正月の準備をね、うん、京都ではし始めると、うん、それこそは、うん、20日ぐらいかけてねお正月さんの準備をしますよというようなのと同じように、そのお茶会お茶事に向けてするべき準備は決まったようにするべきことは、うん、していくと同時にね、不測の事態に向けてね、うん、準備をするということも あると思うのね、うん、でその不測の事態に備えるっていうのはその場所場所の特徴もあるね。
ほう、
例えば外にの歩きにくいところをうちは歩いてもらわないかということであれば、そこが歩きやすいように、うん、今回のところは年配の方が来られるからしておきましょうとかね、
場所の選定から関わってくるわけよね。
そうそう、うん、それはもう、うん、伝えにくいことよね。不測の事態に備えるということはね、うん、その場所の特徴にもよるし、考えうる、例えば、うん、お茶を入れるお茶入れをひっくり返した時にはどうするかとかね、
うん、
そういうようなことは起こりがち、まあ、うん、そうないけれども、一生に一回ぐらいはあるかもしれないために備えておくということもあるね。
確かにね、
うん、それらはもう事前に考えられることを準備しておくということになってくるのね、うんうん、そういうことで昔の年配の方々がパーッと動かれた様子を覚えていたり、
うん、
そういうことで受け継いでいく、それはもうありがたいことよね。だからその不測の事態に出会うということはものすごく成長することでもあるのね。
それはあると思うわ、うん、やっぱりある程度こう考えて今まであると思う、うん、お茶の皆さんって、じゃあ迎える備える中で、なんだろう、今でいう横文字でいうチェックリストだというかさ、
うん、
なんかこれできてるからとか、うん、そういうものっていうのはあるの？
あのね、基本的にメモは一切するなということになってる。
ほ
ー、だからそこでバーッと覚える化して隠れてメモをすると。
なるほど、ね、
自分にとって必要なことを、 その時にメモをされるとメモをする時間をこっちが待たないか。
なるほどね。
そんな時間ないのね。うん、パッパーイ、あの今回の知らせることだけポンポンと伝えといて、うん、隠れてしてる様子なんかは見逃す。
なるほどね。
うん、見て見ないふりをしてあげ
る。今は話す時間だよと、メモする時間じゃないだろうっていうような教え方で伝わってるわけだね。
そうそう、うん、でもやがてこれからは録音したりとかいろんなことをしようとするかもしれんね。
あるでしょう ね。もう今回だってね、音声配信だから、うん、今の話も僕は今メモしながら聞くけど、うん、僕のスタイルはね、うん、メモしながら、まあ、聞いちゃうけども、うん、まあ、そういう場所場所によっては気をつけなきゃいけないなというのを学びました、う
ん、ね。まあこちらもお勉強ね、うん、それをどう対処していくかというようなことね。で、不足の事態にしろ、そういうこう、うちの家はこういう感じだからこういう用心しましょうねっていうようなことにしろ、水屋ってわかるかな、うん、関係者しか入れないその準備をしているところがまず整理整頓されてないとぐっちゃぐちゃになる。
ああ、そうだろうね。
絶対失敗が起こる。これは絶対だから、そこに私物を持ち込むなっていうことは徹底してます。
はあ、なるほどね、うん、
でパッと見てすぐ分かるように、そしてその整頓された水屋の棚の中に例えばお茶入れをひっくり返した時はパッと持ち出せるように、うん、何万回に1回かしら起こらないようなことにも対処できるようにできているの。
どこに何があるかはまずは把握をし していろんなところでするじゃない、
うん、
じゃあ井の一番に水屋に行って確認して、うん、この道具はここにある、ここにあるだとかをちゃんと水はここから出す、で動線はこうだだとかっていうのを、そうそう、もう皆さん目も当たらないけども、ここみんなこう頭の中でそれぞれが、
そう、
あ、見てるわけだね。
それはお茶事とかね、お茶会を重ねることで分かっていくことなんだけれど、どんなに準備をしていてもまるで神様がそこを縫うかのようにまた新しい失敗を与えてくれるのね。
くれるよね、神様って、
ね、
本当にいたずら好きだよ ね。
そうね、
本当にいたずら好き、
ね、それを重ねていることで、精神的にも鍛えられて、落ち着いて対応ができるようになるのよね。
確かに僕も一回、僕のやり方は一回頭の中で全部できる、やるんだ
よ。イメージトレーニング、
イメージ想像して、うん、もう初めから終わりまでやるわけよ、やっぱり、
はいはい、
皆さんやっぱお茶の方はやっぱそうだよね。もちろんそうだよね、うん、でだから一回完結しとるやん。
そう、
頭の中で一回終わってると、
うん、終わっとる
な、お茶席だと
か大成功で、
まあ一回終わってますと、
うん、
言ってもやっぱこう縫われてくる、うん、今までそういうこと何か、
うん、毎回そう、
毎回やっぱり
毎回で、その中で感じる、知っていくのが人間は不完全ですということを思い知る。そのために準備をし、そういうことがあるからお客に行った時に主催者側が何かあっても何にもで、客側としてそれに寄り添うことができることがあればそれをするというような、非常に人的に、慎み深い人間にならざるを得んことを教えられる。
でも本当こればっかりは経験じゃない、
経験、
さっきを言っていたさ、
そう、
昔の方もいろんなことを備えてきたとは思うけども、うんうん、そういう昔はこう、今はこう、新たにこれについても備え始めましたってことかってある、
うん、逆と言うていいのかな、うん、近々ね、
うん、
一切備えないという会に、出会ったことがあるのよ。一切備えないというのもあれなんだけれども、きちんとお茶会をする準備はできてるのよ、だけど不測の事態に一切備えない、で備えないでまた、定期的になさってたわ、それをする、でまた同じ間違いをする、で備えないから また同じ間違いをするという会に出会ったのよ、
うん、
でちょっと考えられんのよね、
うん、
だからあの人間って失敗をしてそれを繰り返さないということぐらいしか人として準備はなかなかできないのよね、うん、できるだけ繰り返さないようにしようとすることぐらいしかできないんだけれど、繰り返さないようにしようという準備をしないかいっていうのに出会って非常に不思議だったけれど、もしかしたら今の社会がね、少しそういうことになってるのかもしれない。
なるほど。
という気はした。
だからこそ今備えなさい、
う
ん、備えなさいって、
そうそうそう、
みんな無理やり言う、どこかからも言われるじゃない。
そう、テレビでもね、地震に備えてこれだけの準備はしなさいって、
うん、
いらんおせっかいなぐらいのことまで言われる、
うん、
雨が降るから傘は持って行ってくださいというのは構わんけど、
うんうん、
今日は折りたたみ傘で構いませんとか、
うん、
長い傘を持ってくださいとか、
うん、
なんていうのかこう、かん、
あなた、考えさせないというか、そうそうそう、なるほどね、
うん、
確かに、
うん、それとこれとがこうつながってるような気がしてなら、
想像力を鍛えさせないような社会になっちゃってるっていうことが、
うん、
このお茶の世界をやってても分かってきたと、
うんうん、そう、分かってきたというかびっくりしたけれど、こんなことがあっていいものかと思ったけれど、一体何のためにしておるんかなと思って、今もまあ思ってるけどね、
うん、
何のために繰り返しているのかなと思ってはいるけれど、ちょっとこうあのまあ珍しいことではなくなってしまったら嫌だなと思ってます。 そのためにあの17条の憲法のあの明察効果っていうのかしら、明らかに事前に察してあのうん、いいことも悪いことも事前に察しといて動くもんじゃというようなことを17条の憲法の時から日本人は植え付けられていたことが消え始めてるというか、もう消えかけている部分がいっぱいあるかもしれんなと、うん、
なるほどね。
でそういうことなどを鍛えるためにわざわざ男の子、まあ、例えばも政治家には、うん、になるように思っている子には将棋をせえとかね、っていう言葉があった
の、先読みさせろと、
そうそうそう、そうやってあの勝負をかけないかんところにおるものは当たり前のように習えと、だから誰々首相さんは将棋を習うとったらなっていう文章を読んだことがある。
はあ、なるほど、
うん、
勉強になります。
あ、そうですか、
まあ、始めないけど
まあそういうような、
ね、なるほどね、
こともあるわね。
ありがとうございます、うん、ということでお時間になってしまいました、う
ん、なりすぎてしまいました、ごめんなさい。
いえいえいえ、今日はね、はい、振り返りから、
うん、
備え、
はい、
まあ、ちょっとお茶を通じて見てみると、世の中見てみると、はい、
うん、
備えてないことが増えたんじゃないかということを教えてもらったのかなと、
うんうん、それでチームプレーでね、
うん、
年配もいて若い体力のあるものもいて、年配は経験、
うん、
男もいて女もいて、それらをフォローしていく時代になってると思う、
うん、
一人の人の全てに頼らないで得意分野を作っていく、で、うん、一つの会が成功すればそれでよしという形、昔ながら
の日本流の
そう、
うん、
ことになって、お家芸よね、日本人のお家芸、
う
ん、
そうそう、
それがお茶にも通じているということを今回ね、すごく感じました。
なるほど、
ありがとうございました。
では最後まで聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。ごきげんよう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。